皆さんおはようございます。9月になって少しは涼しくなってきたかなと思ったらまた暑くなりましてね、本当に寝苦しい夜が続いておりますね。私は背かきで暑がりなもんですから、移住しようかなと今朝は朝はまあ涼しいのがね気持ちよくて朝早く起きるんですけど、もう朝5時に起きてクーラーつけましたからね暑いなと思ってですね、もう広島ももう終わりかなと思ってですね、北海道夕張にでも移住しようかなと思ってますけども、今日は先ほどもありました敬老祝福式ということですね。州法には75歳と書いてあるんですけど70歳の間違いですね。25名、いらっしゃいますが、まあでもね日本には100歳以上の方が3万人以上いらっしゃるんですね。すごいですね。広島県だけでも2000人以上いらっしゃるということですから、この教会の方々にも頑張っていただいてですね、長寿記録協会のような、まあ私岡本さんにいつも100歳までは頑張ってくださいといつも言ってますが、もう皆さんに申し上げますので、ぜひ健康で長生きしてください。旧約聖書にはですね、長寿は神の祝福のね印であるというふうにも書いてあります。別に悪いやつ早く死ぬというわけじゃないんですけどね、憎まれっ子よくはばかるとも言いますけども、別にそういうことではなくて、神様が許されているんですね。この地上で生きることを許されているということは、神様がまたこの地上での何か使命をですね皆さんに託していらっしゃるということでもありますので、ぜひその与えられた時間を神様のために豊かに用いていただきたいと思います。まあ、ぜひですね、私がお願いしたいのは祈っていただきたいですね。この、まあ、皆さんいつも祈ってくださっていると思いますけれども、この教会のために、特に今子どもたちのために、かわいいかわいい子どもたちですけれども、本当に子どもたちが生きていく世界は混乱していてですね、大変なことがたくさん待ってるんですね。それ子どもたちが信仰を持って本当に力強く生きていけるように、祈っていただきたいと思います。では聖書のお話をさせていただきたいと思います。今日は神の力というテーマですけれども、これは新約聖書の行き過ぎたですね、ローマの信徒への手紙という、ものがあります。まあ、新約聖書というのは一冊の本ではなくてですね、たくさんの39の小さな書物が集まって、できておりますけれども、その新約聖書の、まあ、大体真ん中よりちょっと後ぐらいにあるんですが、パウロが書いた、いくつもの手紙の中の一番最初にあります。そして一番分量が多い手紙でありまして、またパウロの思いが詰まった手紙であります。で、今週と来週とですね2週間にわたってこのローマの信徒への手紙を短くまとめてお話をしたいと思います。で、まあ、かつてシリーズでこの手紙をお話ししたこともあります。まあ、パウロの神学の集大成とも言われるものでありますので、大変こう内容の濃いものですから、とても短い時間でですねお話しするのは難しいと思いますが、まあどういうことが書いてあるのかということがこの少しでも分かっていただいて、続きはお家で読んでいただければなと思っております。で、まあ、この手紙の背景ですけれども、ローマというのは、まあ、もちろん今のイタリアのローマですけれども、パウロは、まだこのローマには行ったことがありませんでした。しかしそこにすでに教会があったんですね。それはどうしてかというと、パウロがあるいは他の人がキリストの福音を語ってクリスチャンになった人たちがこのローマに、 引っ越したり、またローマから来ていた人がたまたまどこかでクリスチャンになったりした、そういう人たちがローマに何人かいて、でその人たちを中心としてこの教会ができていたようなんです。で、先週パウロがですね、3回目の宣教旅行の最後のあたりで、エフェソの長老を招いて、今から自分をエルサレムに行くと、そこでどういうことが待っているかわからないという、そのことを思って決別の説教をしたという話をしたんですが、あのあとパウロはエルサレムに行って、そこで捕まって最後ローマに行くんですね。でこの手紙はまだパウロがローマに行く前に書いてますから、ですから、この間お話ししたあのエフェソか、あるいはその前、その前後あたりで書いた手紙だろうということがわかるわけです。しかしこの手紙の最後の章ですね、16章を見ると、そこにはパウロの弟子や知人の名前が大勢出てくるんですね。誰々によろしく、誰々によろしくという形で、パウロの手紙のよくあるパターンなんですけれども、名前がたくさん出てまいります。ですからパウロはそこに行ったことはないけれども、パウロの知っている人はそこに大勢いたようなんですね。でパウロは未だ見ぬそのローマの、知り合いもおりましたけれども、多くの人たちは知らない、そのローマの教会の人たちにですね、自分が語り伝えているこの福音の本質というか、福音のエッセンスをですね、できるだけ分かりやすく、そして余すことなく語り伝えたい、そういう思いでこの手紙を書いたわけです。他の手紙と違うところは、他の手紙はですね、何かこう教会に問題があって、そしてその問題に答えるような形で書いているのが多いんですけれども、このローマの教会についてはどうやらそうではないようです。また、今申し上げましたように、これはパウロが直接宣教して建てた教会ではないので、ですからパウロはそこで口頭でいろいろ説明してないんですね。エフェソなんか3年いたとか、コリントも何年もいたとか書いてありますから、長い間自分がとどまって一生懸命話をして教えて育てた弟子たちではないわけです。だから手紙でしか教えられない、手紙でしか自分の思いを伝えられないので、余計そのパウロはここで、なんというか気合を入れてというかですね、他の手紙よりも少し長く、また、細かくいろんなことを書き送ったようであります。ですからこの手紙の中には、イエス・キリストの死と復活の意味であるとか、罪であるとか、義であるとか、信仰であるとか、恵みであるとか、贖いであるとか、ユダヤ人と異邦人であるとかですね、いろんなテーマが詰まっています。だからこう真剣に読むのは結構骨が折れるんですね。この言葉の背景とかが分かってないと、なかなか分かりにくい、理解しづらいところもあるんですけれども、しかし、逆に言えばこのパウロが教えていた福音の全体像をつかむのには、このローマの信徒への手紙はとても役に立つ手紙であろうと思います。で、この手紙はですね、11章までと12章からで分かれております。11章までがいわゆる教理の部分、教えの部分ですね。12章からが実践の部分です。で今日は11章までのところを、その本当にこう重要なところだけをかいつまんで、その骨格だけをお話しします。チキンを買って骨だけ食べているような感じです。ですからあんまりこういう話はおいしくないかもしれません。もっと誰があれしたとかこれしたという話の方が好きだという方が多いと思うんですけど、今日はそういう話はしないんですね。骨だけ食べていただきます。肉のところは自分で食べてちょうだいということなんですね。で来週は12章以降の実践のところのお話をしますが、こちらはもう少し分かりやすいと思いますが、今日はちょっと分かりづらいところをさらに早口で喋りますから、なんとなく眠くなると思いますけれども、それはそれで結構ですので、私は一応私の使命としてですね、これを話さないわけにいかないというような、様子でありますが、最初にパウロが話をしておりますのは人類の罪ということです。罪という問題は教会ではどうしてもこのお話ししないわけにいかない大切な問題です。そして、聖書においても 重要な問題として繰り返し教えられておりますけれども、要するに罪というのはですね、その人間は神の前に正しく生きていくことができないということです。人間はそれぞれには自分が正しいと思って生きてます。自分はこれが正しいと思って判断してるんですよね。自分のやってることは正しいと思ってるわけです。ところがその人間が思う正しさは神の思う正しさではないと言ってるわけです。神の思う正しさではないというのはどういうことかというと、全世界にのスタンダードではないということなんです。これはよくわかりやすいことですけれども、つまり私たちは正しいと思ってやってきたことがですね、今この世界を混乱に陥らせているし、この環境を破壊しているし、社会の秩序を乱しています。それぞれは正しいと思ってやってるんですよ。間違って思ってやってるわけないんですね。でも人間はいくら頑張って正しいと思ってやっていても、所詮罪深いんだと。こういう時に使うんですね。所詮自己中心的で、神の前には正しくない。で、この手紙の3章の23節には、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますと書いてあります。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています。ここに出しておりますけれども、皆って言ってるんですね。誰一人神の前に正しいものはいない。みんな罪を犯していて神の栄光を受けられない。神はそこに豊かな栄光を持っておられる。まあ言ってみればその素晴らしいさというかね、そういうものがあると。でもそれを人間に与えたいと思ってるけれども、人間はみんな罪を犯したので、それを受けることができない、与えられることはできないんだと。でそれはユダヤ人も異邦人も同じだと。でパウロはユダヤ人ですね。で、この後もお話しますけれども、彼は生粋のユダヤ人で、しかもファリサイ派というですね、ユダヤ人の中でも特別に真面目で一生懸命なグループに属していた人たちです。ユダヤ人というとですね、みんなそうなのかなと思ったら意外にそうでもないんですね。この間たまたま、今私が行っております学校の方にですね、の教授に頼まれて、アメリカから心理学者が来たんです。その、セミナーに来られたんですね。でその家族を一日案内してほしいと言われて、で奥さんが心理学者で旦那さんが弁護士っていうですね、ものすごい頭の良さそうな夫婦なんですけど、そこにまたさらに頭の良さそうな大学生の女の子がついてきたんですが、広島城に連れてったり平和公園に連れてったりしたんですね。で間に何が食べたいかって、軽いものでいいっていうか、うどんでもいいかって、うどん食べるって言ってですね、でうどん食べて、でおむすびが並んでいたんですけど、いくらの乗ったおむすびを食べてるんですね。で僕はこの人たちがユダヤ人だっていうのは知ってたんです。だけど平気で食べてましたね。イクラだとかイカだとかね、何が好きだっつったら、そのうなぎが好きだとかね、ユダヤ人でも変なのいるなと思ったんですけど、で僕聞いたんですよ。皆さんユダヤ人ですよね。あ、そう、私ユダヤ人だけどね、こういうのもいっぱいいるんだよって言ってましたね。適当なユダヤ人なんだ、でもそういう適当なユダヤ人いくらでもいます、でもすごい黒い帽子かぶって、このもみあげ切らないで三つ編みにしてる、もう食べちゃいけないものは絶対食べないし、安息日には一切仕事しない、そういうユダヤ人もたくさんいます。でパウロはこの真面目な方だったんですね。でしかもそれを彼はですね、ただ自分が守っているだけじゃなくて、人に教える立場にいたんです。先生だったんです。律法を教える先生で、自分がユダヤ人であることを誇りに思いですね、そして彼なりに一生懸命律法を守っていた。でも彼はここでユダヤ人も異邦人も同じように罪深いと言ったんですね。律法を知らないで罪を犯した者は皆この律法と関係なく滅び、また律法のもとにあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれます。ユダヤ人だからといって正しいわけじゃない。異邦人だからといって、律法がないからといって何をしていいというわけでもない。みんな同じように罪深い。神のもとには等しく罪深いというふうに言いました。で彼はユダヤ人として、このなんとか罪から脱出したいと思ったんですね。この罪深い生き方から脱出したい、神の思っていらっしゃるように神の前に正しく生きたいと思った。 で、それが、そのガイドが律法だったんです。こうしなさい、ああしなさい、これはしてはいけません、あれはしてはいけませんというのが山ほど書いてある。何千何百何万という教えの塊が律法です。だから、こう、一歩歩くときから、飯を一粒食うときから、全部律法に照らしてですね、どうすれば正しいのかということを彼は一生懸命に追求した人です。しかし、そのようなパウロでしたけれども、律法を守ることは難しかったんですね。不可能だったんです。いや、むしろ彼はこう言ってます。この7章の10節に、命をもたらすはずの掟が死に導くものであることが分かりました。命をもたらすはずの掟が死に導くものであることが分かった。彼はこの律法が命に導くものだと思ってたんだけれども、実はこれ死に導いた。それはもちろんこの律法を守ることができれば命に行けるんですけども、でも守れないので、結局はこれがあることによってどんどんどんどんその自分の罪深さや愚かさや醜さが、そういうものが分かってですね、どんどんどんどん死に導かれていってしまった、そういうふうに言っているわけなんです。パウロは優れたユダヤ教の学者であり指導者でしたけれども、そして、彼はこのその熱心さゆえにですね、最初はユダヤ教の異端と思われていたクリスチャンたちを迫害したほどでした。でも彼の心の中にはユダヤ教が最高であって、そして自分はこのユダヤ教を信じることによって罪から救われるんだという確信はどうやらなかったようなんですね。そう自分に言い聞かせてはいたけれども、実は彼はいや、律法を行うことによっては救われないんだ、律法を誰も守ることができないんだ、そういう自分を押し殺していたんです、隠していたんです。むしろそういう自分を励ますかのように、彼は一生懸命律法を教えて学んで、また間違った教えをしている人たちを迫害して、そうやってなんかこう自分の気持ちに、なんかこうセーブしていたというか、自分の気持ちをこう鼓舞していたんじゃないかと思うんですね。でも行いによる救いには限界がある。人間がいくら一生懸命頑張って正しい行いをしようとしても、律法を守ろうとしても限界がある。それは無理なんだと。しかし神はそのような人間を救うために、この完璧な救いを用意された。それがイエス・キリストによる罪の贖いである。神の御子イエス、キリストイエスが全人類の罪の身代わりとして死なれた。3章の25節に、神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。いくら人間が頑張っても神の前に正しく生きることはできない。そしてむしろその罪ばかりが増えてですね、その罪の罰で人間は最後は裁かれて死んでしまう、永遠の滅びに至ってしまう。その罪の罰を神が一人子を送って、その方に全部背負わせて、このキリストがこの罪の身代わりとして死んでくださった、罪を償う供え物となってくださった。これは旧約聖書の律法において、罪を犯した者は動物を生贄として捧げてですね、その罪の身代わりとしてこの罪を償ったわけです。でもいくら動物を捧げても罪をすべて拭い去ることはできない。でも神が、神の一人子である方をこの地上に送り、この罪のない神の一人子が私たちの身代わりとして死んでくださった。これは完璧な救いだと。もう火の打ちどころのない救いである。そしてそれだけではない、この御子の死によって私たちには神の愛が分かったんだと。五章の八節に、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストは私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されましたと。私たちがまだ罪人であった時、この救いを受ける価値のない状態であった時、罪深いものであった時に、キリストは死んでくださった。 死ぬ価値がない時に死んでくださった。価値がある時に死ぬならばまだいいですけども、死ぬ価値のないそんなもののためにキリストは死んでくださった。そのことによって私たちには神の愛が分かった、神の愛が示された、そういうふうに、パウロは語っております。そしてこの与えられた完璧な救いを私たちは信仰によって受け取るんだと。信仰による義というのはこのローマ書の非常に大きなテーマですけれども、義というのは罪から救われること、神の前に正しいと認められることですけれども、神がすでにその救いを準備しておられるので、ただそれを私たちは信仰によって受け取るんだと。それを信じることである。そうです、認めますと。確かに神の御子イエス・キリストが私のために死んでくださいました。そう信じるだけでその救いが与えられた。人間は所詮罪深いので、どんなに一生懸命頑張って生きようとも、正しいことをやろうと思っても、神の方前に正しく生きることはできない。結局は身勝手で罪深い、自分のことしか考えていない、そういう人間だと。でも神の方から救いを準備された。それを信仰によって受け取る。それを信じることによってこの罪が全て許される。そしてそこには3章の22節に、イエス・キリストを信じることにより信じる者全てに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。もうなんかこうひたすら私喋ってるんですけれども、このパウロはユダヤ人です。そしてさっくり返し言ってますけれども、彼はファリサイ派に属して、どうすればまず自分が、そしてユダヤ人が、さらには異邦人がこの罪を許されて神の前に正しく生きる、そして神からの祝福をいただくことができるのかということを一生懸命に考えてた人なんです。そもそも彼はそういう意味ではあまり罪深い人ではなかったと言えるかもしれません。私たちのようにただ自分のことだけ考えて、自分の生活のことだけ考えて、自分の幸せのことだけを考えている人ではないです。もともと彼はそういう人ではありません。でもその彼がですね、自分は罪深いと言って嘆いていたんです。自分のやっていることは間違っているし、もう頑張れば頑張るほど罪深さが分かるだけだと。でもイエス・キリストによって神が与えられた、神が備えてくださったこの救いは、自分の努力や自分の善行によらない、もうそこに完全な救いがある。それをただ信仰によって受け取るだけだ。これはなんと素晴らしい救いであろうか。信じることによっては、これはユダヤ人もギリシャ人も異邦人も何の差別もない。律法を持っているユダヤ人であっても、選ばれたユダヤ人であってもダメだった。もちろん異邦人は律法もない。でもその両者ともにですね、この信仰ということによって同じように救われるんだ。信じるということは誰にでもできること。年にも関係ない、年齢にも関係ない、人種にも関係ない、いつの時代に生きていても関係ない。信じることによって救われる、キリスト教による信仰による救いというのは、ここにその真髄があるわけですけれども、だから世界中の人が救われる、だから世界中の人が罪から救われる。誰一人差別なく、どんなに罪深い生涯を歩んでいた人であろうとも、またそうでなくても、でもやっぱり同じように罪深いわけですから、でも信じたらそこで救われると。もうそれで全てだと。信仰だけだと。それ以外にも何もいらない。そのことを彼は恵みと呼んだんですね。恵みと呼んだんです。プレゼントと。信仰による義、これは神からの恵みである、プレゼントである、無償で与えられると。ただキリストにイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされると。この辺がキリスト教の分かりにくいところであるし、また素晴らしいところでもあるんですね。なんかやったら救われるんじゃないかと、ね、 普通そう考えますよ。宗教というのは、ああこうしなさい、ああしなさい、こうしたらあなたは幸せになりますよ、こういうことをやったらきっといいことがありますよ、これを守ればこうなりますよっていうのが宗教ですね。でも聖書の教えは違うんです。キリスト教は違うんです。何もするなって言ってるんです。やっちゃいけないと、ただでもらえって言ってるんですね。ただでもらえ、そのただほど怖いものはないって言われる中にあるのでね、そんなね、何もせんで信じるだけで救われるのは、そんなバカなことはないでしょうと、きっと何か裏があるんでしょうキリスト教はみたいに思われるんですが、でも私はその部分だけは割り引けないんですね。いやそうなんですよとは言えないんです。やっぱりそうなんです。やっぱりこれはもう聖書にそう書いてあるんです。恵みと言ってるんです。グレイス。私たちが何もしなくても、でもここはとても大切なところなんですね。人間のやることというのは、最初に申し上げましたように、これは全て罪深いんですよね。どんなそれが良いことであっても、努力であっても善行であっても、もともと罪深いので、その罪の結果として救いが与えられるというのは矛盾しているわけです。だから人間の側の努力を一切否定するんです。何かやっちゃいけないんです。何かやってちょっとでもいいから、そのグーをパーにすればとかですね、パーをチョキにすればとか、それで救われると言うと、人間は愚かですから、俺がグーをパーにしたから救われたんだと、俺のこの握力が救ったんだと、さもそういうふうに思ってしまうんです。ちょっと私がああ言ったからとか、これをやったからとかですね。でも人間が一生かけてどんなに苦行をし難行をしたとしてもですね、人間は救いに至ることは決してないんです。でも人間の側から努力して 罪から脱却しようとし頑張ってきたのは誰ですか。インド人です。インド人はですね、仏教ももともとインドから始まってますけれども、人間がどうすればこの罪、カルマですね、業から脱却できるかということを必死に、今日まであまり論理的ではないけれども考え実行してきた人たちです。まあ、そんな中で仏教も生まれてるわけですね。皆さんもテレビの中でご覧になったことあると思いますけど、このぐるぐるこう回りながらね、道路をこうぐるぐるぐるぐる回りながらどっか聖地まで行くんですね。ただぐるぐる回りながら、ヨガもそうですよ。ヨガももともとそうですからね、同じ格好で、変な格好で、苦しい格好でじっとしてれば、人間の中から悪いものや汚いものが出ていって、そして、きれいになっていくんじゃないかって、そういう考え方ですね。ヨガはいいものですけれども、もともとはそういう思想ですね。ヨガをやるとなんか心がきれいになるような気がしますなんてですね、あれほど人間にとって愚かなことはないんですね。あんたが苦しい格好してるだけでね、人間がきれいになると誰も苦労しないですよ。きれいにはなりますよ、姿はね。姿がきれいなそれはいいですけど、心はきれいになりません。そもそもそういうふうになりたいと思う欲が問題なんです。ゴロゴロ回って、その善人になれるなら誰も苦労しないですよ。それ人間の努力ですよね。努力によって、そのでもそれは気持ちはわかるね。なんとかしてこの罪深い自分から解放されたいと願ってきた、それがまさにインドの人たちで、私はそのことにおいてはすごく尊敬しています。だから未だにガンジス川に沐浴をしたりですね、もうあらゆる世界の思想とか哲学の原点はね、インドにあると言われてるんですよ。西洋哲学なんか全然そこは浅いです、インドの哲学に比べればですね。でも人間の側の努力は正しい方に向かない。ただただ神の方から与えられるものをありがたく受け取ることしか方法がない。だから人間は恵みによって救われるしかないんだ。そうパウロは言ってるんです。ただキリストイエスによる贖いの技を通して恵みにより無償で義とされた。無償でされないと意味がないんですね。優勝はダメです。人間が高ぶっちゃう。ますます罪深くなります。そしてこの恵みというものは、 新そのキリストによる贖罪、罪を許されるということだけでは終わらないんですね。5章の21節に、こうして罪が死によって支配したように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。罪が死によって支配した。人間を支配しているものは死です。今でもそうです。死がこの世界を支配している。それはまさに罪がする支配しているということの証拠ですね。いまだに、殺すぞ殺さないぞという脅しでですね、この世界をコントロールしようという人がたくさんいます。でも神様は私たちを罪から救ってくださるだけではなくて、その私たちが今度は永遠の命に至ることができるように、永遠に祝福、幸せであるようにこの恵みを与え続けられると言ってるんです。最初にポンともらって、あなたは罪が許されましたよ、イエス・キリストはあなたのために死んでくださったからもう自由ですよ、解放されましたよ、あとはお好きにっていうんではないんです。これは非常に危険なんですね。私は広島刑務所の教会所をしておりますけども、あそこにいる人は出て1年間に半分帰ってくるんです。まあ、他の刑務所行くにしてるんですけど、半分は帰ってくるんです。帰ってこなくていいのにね、なぜだと思います？出てから何もしないんですよ。一応なんかあるんですけどね、でも本気で出てからこの人たちが更生できるように、その人とを助けてあげるような、そういうシステムは日本にはありません。ですから、広島刑務所はこの再犯率の高い人が入っているところですから余計なんですけれども、あそこを出てからまた、私もあそこで会っていろいろ話をしてですね、出たら挨拶に来てくださって、いろいろ話をして、あ、よかったね、これから頑張ろうねっていう人がまた半年ぐらいして、どっかの他の刑務所の住所で手紙が来たりするんですね。またやってしまいました、そういう人が多いんです。非常に残念です。人間は罪を許されて解放されて自由にされてもですね、また罪を犯してしまうんです。そうならないように神は私たちにキリストと共に生きるというその継続の恵みを与えられている。キリストと共に死んだのならキリストと共に生きることになるとも信じますと言ってますけれども、これはこのシリーズでたびたびお話をしておりますけれども、パウロは自分は今キリストのうちに生きているというその自覚をしっかり持っていました。キリストがこっちをおいでと手招きをしているわけでもないし、一緒に走ってくれているわけではなくて、彼はエンクリストと言ったんですね。キリストのうちにインクライストと言ったんです。パウロの作った言葉です。私はキリストのうちにいると。目には見えないけれどもキリストは私を全身包んでいて、キリストの着ぐるみを着ているようなんですね。今の言い方で言うと、そういう感じを。それはこの仮に罪は許されたとしても、罪は許されたとしても罪はありますからね、厳然と私たちの人にあるので、この罪深いものがそれでも神の子として生きていくためには、神はこの目には見えないけれども神の霊を私たちに、キリストの霊を私たちに送ってくださって、私たちが常に神の前に正しく生きることができるように導いてくださる、この継続の恵みがあると。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。キリストをよみがえらせた方の霊が、キリストは死にましたけれども3日目によみがえられた、そのキリストをよみがえらせた方の霊が私たちのうちにもいらっしゃる。死ぬべき私たちの体を生かしてくださる。神様はそのようにして私たちを罪から救い、そして永遠の命に至るまで、手厚く保護してくださるんですね。救いを無償で与えてくださった神はこの恵みを無償で与え続けてくださいます。 私たちが何の恩返しもできなくても、神は私たちを導き続けてくださる。死ぬべきはずの体を生かし続けてくださるわけであります。というようなわけで、パウロはこのイエス・キリストの救い、それを彼自身がですね、体験し、またその素晴らしさを本当に自分のものとして、理解しておりました。福音はすべての人を等しく罪から救い、キリストと共に永遠の命を生かす神の力である。そう確信していたんですね。つまりこの彼が伝えていた、もちろんこの聖書が教えているイエス・キリストの救いというものは、単なる耳障りの良い教えであったり、聞いといた方がいいですよ、得ですよって、そういうような教えではありません。もうこれは、これを信じる者が救われる、永遠の命に至る神の力なんだと。そこには何の差別もないんだ。すべての人が等しく救われる神の力だから、私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。ということを彼はパウロ自身、自分自身と、パウロが福音を伝えて救われた多くの人たちによってこの確信を与えられたんですね。で、パウロは最初にも言いましたけれども、ユダヤ人として、ファリサイ派の人間として、どうすれば自分自身が、また一人でも多くの人がこの神の前に正しく生きていくことができるんだろうか、神の祝福をいただけるんだろうかということを一生懸命に考え、努力してきた人です。でもそれに至ることはできませんでした。イエス・キリストに出会った瞬間にですね、彼が求めていたものが全部そこにあったんです。彼が探し求めていたもの、彼がその解こうと思って解けなかった問題の答えがですね、キリストの福音の中には全部あったんです。罪についての答えがあった、救いについての答えがあった、信仰の意味が分かった、恵みが分かった、愛が分かった、義が分かったと言ってですね、まあ、彼自身非常に感動して、この福音を語っているなという、その彼の高揚感みたいなものがこの手紙の中にはあふれております。皆さん、これはもちろん2000年前に書かれた手紙ですけれども、福音は2000年間変わっておりません。イエス・キリストを信じる者は罪許され、永遠の命が与えられ、そしてキリストと共に永遠に生きることができるというこの福音、これは今も変わってないんです。これは単なる教えではありません。力なんです。神の力です。信じる者が体験することができる、等しく体験することができる神の力です。まず私たちがこの福音の力を日々体験していかなければなりません。いや、そのチャンスが与えられているんです。罪を捨てて私たちと共に生きてくださる神の霊に、キリストの霊に耳を傾けていくときに、神の恵みは私たちに日々豊かに与えられます。そして私たちは作り変えられて、永遠の命に向かって歩んでいくことができる。もし私たちがこの神の力を体験することができないとするならば、それは未だに罪の力に支配されているからです。せっかく罪を許してもらったのに、共に生きてくださるキリストの声に耳を傾けないでいるならば、相変わらずやはり罪の中にいることになるんですね。この神の力は、そして全ての人を救い得る力です。どんな問題であろうと、どんな人生であろうと、どんな人であろうと、この福音によって救われない人はおりません。皆さん、確信を持って大胆に語ってください。この国ではイエス・キリストのことを信じる人は本当に少ないでしょうし、耳を傾けてくる人は少ないかもしれませんけれども、でも私は福音を恥とはしない。これは信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですから、神の力ですからね、私たちの力じゃないので。その人が福音を信じるならば、そこに与えられる救いは無限のものですから、 これを確信を持って私たちは語り続けていこうではありませんか。お祈りしましょう。天のお父様、どうぞ皆心から賛美いたします。今日は使徒パウロが強い願いと、そしてまた時に激しい熱情を持って記したローマの信徒への手紙を、その一部をお話しさせていただきました。ここにはパウロ自身が与えられ、またその恵みによくし、日々感動と喜びを持って体験していた福音が語られています。福音はあらゆる人を救える神の力です。この力によって救われない人は誰もおりません。神様、今はまさに多くの人が救いを必要としています。でもどこにその答えを求めたらよいのか、どうすればよいのかさえ分かりません。それぞれが自分の思うがままに、良いと思うこと、正しいと思うことを探し回っています。努力しています。でも見つかりません。ただただ神から与えられる救いを信仰を持って受け取るしかないからです。神をどうぞ、この素晴らしい福音を私たちはまず自らが日々キリストと共に生きることによって体験し、本当に神の力が今生きて働いておられるということをいつも味わうことができるように、またこの福音を恥とすることなく一人でも多くの方に伝え続けることができるように、生きている間は福音を伝えることは私たちに与えられた使命ですから、どうぞこれを果たさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。